あなたの心をホッとさせます。ホットキャスト。こんばんは、みちーです。
こんばんは、くむです。
ただいま、令和初の台風が名古屋上空を通過中です。はいはい。はい。ちょっと過ぎ、だいぶ過ぎたかな。少し雨が弱まった気がするんですが、よく降ってます。
うん。いや、長崎もね、やっと梅雨入りしまして。うん、
そう、まだ入ってなかったんだ、九州って。ちょっとびっくりしちゃって。
昨日一昨日ぐらいまですごい晴れてましたからね、
あ、そうだったんだ。
ついに梅雨入り、ジメジメと嫌な天気が続いてますよ
、はい、私はもう梅雨入りして1週間2週間みたいな感じで、梅雨特有のうつうつとした気持ちになって、ちょっとフィットボクシングもお休み気味で、もう早めにご飯を済ませてお風呂も入って、でひたすらヒストリーチャンネルを監修してます。ご存知ですか、ヒストリーチャンネル。
はい、あるな。昔からケーブルテレビでやってたの、はい、見てました。
ケーブルテレビで
見てるほどじゃないですけどね、うんうん、
アマゾン、まあ、ヒストリーチャンネルの一部は Hulu とかでも見れるんですが、アマゾンのプライムビデオの中に有料であるんですね、ヒストリーチャンネルが。
はい。
はい。毎月300いくらのが。で、もともと私はカウンティングカーズっていうアメ車のカスタム番組が。
そんなのが好きなの？
なんか、たまたまポーンスターズっていうアメリカの質屋さんのお宝鑑定団みたいな番組をHuluでハマって見てたら、それに登場する車の鑑定を したり、修理をしてた、はい、車の鑑定というよりも修理をしてたそのカスタム屋さんが今度スピンオフで番組を持ったんですよ。たらなんか疲れた時に見るといいんです。
めっちゃ元気になる。
元気になるんじゃなくて心が穏やかになる。そう、うん、いろんなアメリカのね、アメ車のちょっとクラシックカーとかをこう、うん、スポーツカーとかいろんな車をカスタムしていく。まあ出てくる人たちもちょっと個性的で、なんとなく気に入って見てまして、でそれがHuluでもあるんですけれども。配信される話数が少ないんですよ。
ああ、なるほど。昔見てたことありますよ。確かにその古い日本車とかも含めて、こうボロボロの穴開いてるような状態でピッカピッカにしたりとかするやつでしょ。
そうそうそう。で、それがもう4週5週とか見てるんですけど、私。で、ちょっとそれじゃ物足りないなって思った時に、そのプライムの、ヒストリーチャンネルでもっとシーズン丸ごと見れる、シーズン、一つのシーズン、というか複数のシーズンが丸ごと見れるっていうので入ってみたんです。で、2週ぐらい見まして、で、どうしよう、一旦チャンネルお休みしようかなって思ったところで、ふっと見始めたのが、ザ・山男。これはアメリカの、
まあ、いろんなものにはまりますね。
ね、この間からほらクムさん、まあ、去年からアウトドアハマってるじゃないですか。はい。はい、で私もまあアウトドア、家の中が好きなんだけど、アウトドアのそういう知識とかそういうのは好きなんです。で、たまたまそういうアウトドアっていうよりサバイバルに近いんですけれども、アメリカ、アラスカあたりに住んでる、山男の人たちが登場してるドキュメンタリー番組と呼んでいいのかな、あれは。はい。で、その人たちの生活を追っかけてる映像なんですけれども、それにハマって、
見てるわけですね。
3週ぐらい見まして、で、次の、また次の配信が来るまで、ヒストリーチャンネルお休みしようかなって思ったところで、次に見つけましたのが、アローン、孤独のサバイバー。はい、これは10人が、カナダのアメリカの人たち、10人が選抜が、カナダのバンクーバー島のこの自然の中に、放り込まれて、まあ、もちろん距離とか離れたところに一人ずつ点在しているので、他の人に会うことはほぼないんですけれども、そこで、 生き抜いていく。自給自足で。で、道具は10個だけ持ち込める。自分が持てる分10個だけですよ。
は
い、で、それで、だんだんだんだんみんな滞在時間長くなると、だんだん脱落していくんですよ。リタイアして、すると、衛星電話で連絡するとお迎えが来る。
衛星電話でね。
そう。で、それでだんだん一人脱落、二人脱落ってして、最後に生き残ったら、最後まで残ったら50万ドルもらえるんです。
おー。
っていうので、見始めたんですが、思った以上にガチで、ちょっとこんなところでいいの番組作りして。世界で一番クマ密度が高いんです。めっちゃクマいるんです。狼もいるんです。そんなところに銃とか持てないんですよ。まあ、せいぜいナイフぐらい。ナイフと、はいはい、あと弓ぐらいかな、武器と言ったら。うん。で、そういうところで生き延びるんだけども、食べるものもほぼない。島なので、一応海があるので、なんとかして魚を取るか、もしくは海藻を食べるか、ネズミを取るぐらいかな。
はあ、それでもなんとか生きていくわけですね。うん、サファイバーだから。
もう本当みんな動くの最低限みたいな。すごく意外に地味なんです。
ああ、そうね。
そう。
結局体を動かすとエネルギー消費する
からね。そうなんです。で、カロリーの摂取が難しいからっていうので、うん、で、もう本当できるだけ体力温存で、みたいな。すっごく思った以上に地味な番組なんですけれども、今ちょうどシーズン2を見始めました。
はい。
はい。ちょっと新たな楽しみが、梅雨のね、間の楽しみができたなと思って、自分だったら10個道具何持っていくかなとかね。
いや、持っていっても無理でしょ。どう考えても。10個持っていこうが。
そう。だから集まった人たちはみんな、そういうアウトドアっていうか、一応サバイバルのプロフェッショナルな人たちばっかりなんですけれども、そういうプロの人たちが行って、一日で無理とか、もうだんだん心が折れていくぐらいの厳しい環境で、ちょっと自分でも、あ、こういうサバイバル環境は想像してなかったなっていうぐらいの厳しい島なんです。
はい。
本当、面白いの、面白いのかな。
いや、まあ、いいんじゃないですか。癒しいいでしょ、ある種のね、そういうの見てることがね。
うん、そう、はい、そうね。はい。
まあ、地上波にないものですよね、言ってしまえばね。
そうですね。はい、まあ、地上波では映せない感じのですね。はい、うん。いや、山男を見てるとさ、やっぱりこう、みんなチェーンソー持ってんだよね。
まあ、まあ、必要でしょうね。
いや、チェーンソーで、あったら、あんなこともできる、こんなこともあるってあったのが、この孤独のサバイバーではチェーンソーがないから、みんな大変で、あ、やっぱ、チェーンソー大事だな。
ノコギリぐらいは、じゃあチェーンソー持っていけばいいじゃん、10個のうちに。
ノコギリとか、斧は持ってってんだけど、誰一人チェーンソーは持ってないんですよ。何か触れるのか。
チェーンソーは普通は持っていかないよね。
はい。まあ、そのわけで、あ、チェーンソーって意外に大事だなっていう。
普通の家にはない代物ですね。
うん、そう、はい。まあ、いざという時のために使えるようになっといた方がいいかもしれない。
いや、それは。
はい。ということで、今日もホットキャストスタートです。
今日はオープニングが長いですね。
はい。本編そんなに話すことないもんで。
じゃあサバイバーの話からサバイバーの話をしましょうか。
サバイバーの話からサバイバー？
はい。私、最近ネットフリックスで、
はい。
サバイバーという映画を見てました。あ、映画ではない、海外ドラマを見てましたよ。
おう。どんな話なんですか？ドラマ？
ドラマです。海外ドラマで、うん、キーファー・サザーランドが大統領になるお話です。
ああ、さっきなんか、見ました。予告みたいな。はい。
宿命の大統領っていうね。うん、キーファー・サザーランドが唯一残るアメリカの政治家として、議事堂かなが爆破されるのかな、
なんか死の灰がうんぬんっていう文字が出てきたんだけど、それは違う。
それはまた別かもしれないですね。はい。まあ、とにかく一人だけ指定生存者ということで残るんですよ、彼だけが。
うんうん、
で、大統領にならなきゃいけなくなる。
あ、そういうタイプの。
そう、もともとそういうタイプの人じゃない、大統領タイプの人じゃない政治家だったんだけれども、
うん、
唯一残ってしまったばっかりに、大統領をやらなきゃいけなくなるっていう。
うんうんうん、
で、その、まあ、彼が大統領として、こう、生きていけるようになる感じが、ファーストシーズンで描かれるんですよね。
なるほど。
はい。で、セカンドシーズンで、まあ、誰が犯人、うん、まあ、ファーストシーズンです。誰が犯人だったとか、大体分かってきて、うん、セカンドシーズンになるんだけど、物語的にセカンドシーズンはいまいち面白くないんですよ。
うん。あら。
で、セカンドシーズンの面白くなさで、打ち切りが決まるんですよ。
うんうん、
で、まあ途中もね、なんかこう、若干コメディじゃないけれども、その。
まあ、よくありますよね、うん。シーズン変わるとちょっと。
そうそうそう。ね、毛色が変わる。そう、
変わ
る
んです。変わったりして。
そうなんです。毛色が変わるんです。うん、物語の作り方的に、若干こう、ああ、うん、もうちょっと一般受けを狙ったのかなっていう。うん、ファーストシーズン結構ハードな感じなん
です。硬派な感じで。
そうそうそう。硬派な感じ、ね。ハードな感じなんだけど、セカンドシーズンちょっと、うん、まあ、面白い感じになって、でも、うん、バラエティっぽかソハを感じちゃったっていうのかな、
うんうん、
でこれはまあ無理だろうなって思ったら案の定打ち切り、ただ最終回前にねちょっと衝撃な展開とかもあるんですけど、
うん、
で打ち切りが決まったという話で、ああまああれだったら仕方がないかなって思ってたら、最終的にはこれネットフリックスが権利を買った形になるのかな、うん、まあ、なんかネットフリックス制作でそのサバイバーのシーズン3が作られたっていうことで、
あ、そういう展開もあるんですか。
そういう展開もあるんですよ。いわゆるその海外 の, そのテレビ局が作ってたドラマの、もともとはね、サバイバー自体は、ね、うんうんうん、でもそれをネットフリックスがお金投入して、
うん、
再度シーズン3を作ったって言ってね、うん、これがねシーズン3が面白くてさ、ファーストシーズン並みの感じがあって、うん、あとやっぱり今のアメリカのその大統領選とかその辺の話、うん、結構リアルに描かれてたりとかするので、あとはまあいろんな差別の問題とかそういうものも含めて、うん、
はい、
だからねシーズン2は正直つまんないんだけど、
うん、
3は面白くなりましたよ。だからやっぱこの辺はそのネットフリックスが入ってからの面白さだなっていう感じだった、
うんうん、あ、それでか、あのさっきちょうどあのアローンを少し見てた時に、あのちょうどのプライムのところにその何大統領のサバイバーのやつの広告の動画が流れたんです、
はい、
でそれ見た時にネットフリックスって書いてあって、
うん、そうですね、あれ、まあ、日本じゃネットフリックスで配信してるって感じ、
ネットフリックスってあって、はい、あれって思ったんですよ、
はい、
まあ、その時にあのサバイバーってあったんで、あれ大統領どこの島に行くんだろうって、
どこの島に
すごい素で思いながら、
はいはい、アメリカの中でサバイブするんですよ。
なるほどね、
はい
はい、まあ、チェーンソー持つわけじゃないんですね。
持たないです。今回は別に銃も持たないです。ジャック・バウアーではないんで、もともとね24好きなんで、
うん、
ジャックが出るなら見ようかなぐらいな、こうキーファー・サザーランドが出るなら見ようかなぐらいな感じで見始めたんだけれども、
うん、
まあこうセカンドシーズンいまいちだったんで、こう一応全部見てるのよ。キーファー・サザーランドが出て日本でやってるドラマは全部見てんだけど、
うん、
まあその中でも面白かったですよ、はい、まあ、シーズン2で終わらなくてよかったなって感じ、
うんうん、いやそれはいい起死回生でしたね、
はい、そうだからサバイバーつながりですよね、うん、あとね最近
夏休みとかに
見て、そう見といて見といて面白いよ、
うん
うん、結構あっという間に見れます、はい、
うん、
あとねもう一個いいかな、
はい、どうぞどうぞ、
酒場放浪記みんな好きでしょ、
うん、吉田さんね。
吉田さんの。で、はい、ネットフリックスに、吉田類の北海道港町巡りっていう。
え、何その番組？知らない。
これね、北海道でのローカルテレビみたいなんですよ。北海道しかもあんない。だって北海道でついてるから。
あ、ローカルのテレビ局の、
だと思うんだけど。そうそうそう、北海道テレビかな、HBC かな、なんかが作ってるのかな、
うん、
吉田類の北海道港町巡りっていう、そういう番組、う
ん。飲み屋を回るんですか？
飲み屋から港町巡って、もちろん、うん、だから酒場放浪記のアップデートバージョンなんですよ。
へぇ。
で、しかも、酒場放浪記との違いは、吉田類さんが、その、うん、テレビ局のアナウンサーと一緒に、巡るんです。
一人じゃないんだ、
はい、美人のアナウンサー、しかもちゃんと酒飲みのアナウンサーと一緒に、
あ、
うん、はい、もう主婦らしいですけどね、 その方、いや、調べたもん、俺そこまで。
調べたん
だ。この人めっちゃ美味しいなって思いながら、いや、綺麗だし、その、吉田類さんをうまく、こう、あしらっている感じが、うん、で、酒の飲み方も含めて、いいな、この人って思って調べたんですよ。もう主婦でしたけどね。
うん、
で、その方と一緒に、こう、吉田類さんが巡るっていう形がいいわけよ。
うんうん、
あ、これが酒場放浪記にない形なんだ。
うん。まだ差別化が図れていいですね。
そうそう。でもほら酒飲むシーンとかご飯食べ料理して食べるシーンは一緒、ほぼ一緒なわけだよね。
うん、でじゃあご常連さんにお話
しそうそうそう、もちろんそのパターンもあるわけですよ。
うん、
でもいつもほら吉田類さん一人じゃない、
うん、
だからそれをポンとサポートしてくれる人がいるだけでこんなに見やすいんだっていう。
あ、だからアップデート版なんですね。
そうそうそう、だからしかもほら酒場放浪記って10分ちょっと15分ないよね、確か1回、
うん、短い
ですよね。だからあっという間に終わるじゃない、うん、
終わるね。で次が始まるみたい。
そうなんですよ。で、まあ、前のやつが始まるでしょ、だからそれに比べると1話1話がちゃんと30分番組かなだったと思うので。
30分、
はい、
うん、
だから30分かな、もっと長かったかな、まあ、とにかく30分ぐらいはあるので、うん、とにかくね見やすいんですよ。
へ
ー、もうちょっと物足りないとかあるじゃない、酒場放浪記、うん、
あるある。
こう街巡って飲み屋に行ってもうすぐ終わるみたいな感じでしょ、うん、
そう、もう街部分いりましたみたいな。
そうそう、街部分もうなくてもいいよねって思う時があるぐらいで、 でそれがちゃんと街も込みで飲食に入っていくっていうところのがね、こうよくできてる。
うまい作りなんですね。
うん、いや本当に我々が見たいのはこっちなんじゃないの、うん。
すごく気になる、見てみたい、
はい、これはね、あの飯食ってる時に流しとくと非常に食が進む感じで、
うん、
あの吉田類好きにはおすすめです。
へ
え、はい、こんなドラマあったんだって感じ。いや、わかんないけど、ネットフリックスで私は見てますけど、他で見れるのかは知りません、
うんうん、他では見かけたことないです、
はい、いいですよ、
うん、
はい、
はい、
今日はね、今最近何を見ているかのお話ですね。
そうですね、はい、さあ前回はフィットボクシングで中性脂肪と戦う回をお送りしました。
はい、
クムさんがフィットボクシングを始めたってね、
うん、
ようやく始めてくれたって喜びに浸りながら、私ちょうど今お休み週間なので、
はい、
張り合うつもりだったんだけどな。うん、
いや、これはでも自分との戦いでしょ、基本的にさ。
そうそうそうそう、うん、人を気にするより自分ですよね。だから適度にお休みも入れていくのも大事ですしね、長く続けるためには。
はい、
はい、と言い訳をしておりますが、で、先週クムさんがそのフィットボクシングを始めて、あとドリンクを買ったってね。
うん、特保ですね。
そうですね、特保のヘルシアでしたよね。
はい、ヘルシアを買いました、箱買いしましたよ。
というので私も翌日注文して、はい、あのヘルシアでも500ml の
タイプ
なんですけれども、はい、はい、毎日飲んでますという成果の話は後でいいですかね。
はい、そうですね、
はい、ではいただいたコメントをご紹介しますね。水素さんからいただきました。毎日職場への往復40分ウォーキングでカロリーは消費しているはずなんですが、それを上回っているであろう食欲でトントン状態です。何せ電車の乗り換え駅が繁華街なのがいけません。疲れて帰っている身に欲望と戦う気力なんてありませんよ。そんなわけで長い間体重がずっと現状維持状態ですということです。ありがとうございます。いや、現状維持っていうのは立派なもんだと思いますよ
ね、ちゃんと消費して追加してるだけの話なんで、別に悪くはないんじゃないですか。
う、うん、ちゃんとサイクルができてるっていうので、はい、素晴らしいと思います。そう、一応通勤とかでなんだかんだ歩いているとそれなりにカロリーは消費してるっていうことでいいんですよね。
都会はほら歩くじゃん、やっぱなんだかんだ言っても東京とかめっちゃ歩きますよね、
はい、歩きますよ ね、 ね、
田舎に住んでるとさ、歩かないからさ、歩こうという意思を持たないと玄関出て車乗ってどっか行くパターンですから、
うん、
そうなると
感覚はね、
本当に歩かないんですよ。
わ あります。
まあよく言われますけどね、長崎はね、みんな歩かないからっていうのは、ね。
いや、もうそれはやっぱり地方に行けば行くほどそうじゃないかなと思いますよ。うん、私も実家に帰った時に駅から家まで歩くなんて、まあ小学校の通学の時ぐらいですよ。
よく言うじゃん。東京とかでも一駅前で降りて歩くとかさ。うん、そんなことしたら帰れないから、ね、いや帰れないことはないけど。
まあ、確かに電車の駅はそう、まあ感覚的にそうなんですけど、それでも私2キロの距離を歩くのなんて考えられない、汗かくじゃんっていう意識だったんですよね、昔は。
はい、
田舎に住んでた時には、うん。でも普通に東京住んでると、東京に住んでる時はもうサクッと一駅前から歩いて帰るとか。
だって地下鉄の ね、乗り換えだけでも1キロぐらい平気に歩かされたりするでしょ。う
ん、そう。私、散歩に行くときに、名古屋に来ても地下鉄5駅分ぐらい普通にさーっと歩いてましたから。うん。いや、ちょっと感覚が全然変わってくるよな
って、ね。そうね。
歩き、あと歩き慣れてくるなっていうのはありますね。うん。なので、一日、帰りにスーパーとかで買い物とかをすると1万歩行くんですね、私。それだけ歩いてたら少々フィットボクシングと思っても。
まあまあいいんじゃないの、それはね、それとこれはね。
うん、うん、それと、おかしいの。でもそれだけ歩いてても体重増えるとき増えるんですよ。やっぱし、消費カロリー
な、バランスが
消費カロリーじゃなくて摂取カロリーのバランスがおかしかったんですかね。うん、はい、そんなわけで、ちょっと今週はフィットボクシングお休みしてるんですが、クムさんに習って、ヘルシアのお茶を飲み始めまして、2キロ減った。
お、すごいじゃないですか。
ま、確かに若干こう罪悪感があるので、食べるものも少し減らしてるんですね。間食はちょっと避けるようになったかな。ご飯は普通にしっかり食べてるし、おかわりもしてます。
はい。
はい。なので、これはお茶効果でいいんですかね？
まあ、合う合わないはやっぱあるって聞いてますんで、うん、落ちる人は落ちるし、落ちない人は全く効果がない。まあ、その、内臓脂肪の問題みたいですからね。
もう持ってる、脂肪を持ってる人はそれは、
そうそうそう。
落ちやすいっていうのはありますよね。うん、
あと、お茶の、基本的に脂肪を燃焼させるわけなので、運動しな、まあ、運動？
動かないと。
動くことがプラスの効果になるみたいですから、うん、飲んでるだけで OK なわけじゃないですよね、結局ね。
それはいろいろ案内でも書いてあるんですが、うん、あくまでも燃やしやすい体にする
ってことみたいですよね。
体作りですからね。うん、
そう。いや、よかったじゃないですか。脂肪の分解と消費に、うん、のを高めてくれるってことですよね。
そう、高めてくれる。うん、
だから、そのままじゃダメ。ただ飲めばいいわけじゃない。だから、まあ、例えばね、歩くのに、こう、これを飲むことでより効果が高まるとか、うん、そういうことだよね、要するにね。
うん、そうです。
はい。
はい。なので、まあ、ちょっと意識して、階段を使ってみるとか、
うん、
ね、そういうのももちろん効果はどんどん上がってくるんじゃないかなと思うんですが。
私はね、1.5 キロかな。1週間もかからずに 1.5 キロは落ちましたね。で、ただ1.5キロ
ってな、クムさんだってもともとそんなに体重ね、
そうですね、先週話してましたけどね、
うん、その体脂肪が多いわけじゃないから、
そうそうそう、そうです、そうです。だから、うん、始めた時がそうですね、62.2キロぐらいだったのかな。
うんうん、
今、1.5 キロ落ちたぐらいのところですよ。
うんうん、
だから60キロ切るのはもう目に見えてきたかなっていう気持ちはありますけど。うんうん、
まあ、あとはね、やっぱりね、体重はやっぱり増減ってしやすいじゃないですか。
うん、そうだね。朝測るのと夜測るの違うもんね、やっぱりね。
体重よりもやっぱり実際の、長さの方のサイズですよ。
うん、
体のボディサイズの方が大事かなと思うんですが、はい、そっちも効果ありました？
こう、一番自分が今気になって、もうここ落としたいだけなんで、言ってしまう体重はどうでもいいんで、うん、別に体重的には、適正体重、らしいので、うん、別に無理して落とす必要はないんですけど、 ど、でも結局ね、先週話してるように中年ポッコリお腹が気になってるわけなので、うん、要はそこの部分だけ落とせればいいわけですよ、
うん、
で、とりあえずね、3センチ、目標一応4センチダウンと思ってたんですけど、
ね、
うん、今の段階で、4センチは落ちて、あ、3センチは落ちてるので、
うん、
目標を7センチに切り替えました。
おー、すごい。
実際こう、お腹をほら、お腹ってたださ、難しくて、こう、うん、引っ込もう、ませようと思えば、いくらでも引っ込むじゃん。
うん、そうね。
そう。こう、なんか、なんとか、うん、なんとかライズアップじゃないか。あそこまではいかなくても、こうね、中、よく、新聞広告とかに載ってるような、ね、このお腹が、そうそうそう、うん、このお腹がこうなります。それちょっと自分で引っ込めたらできんじゃねえのっていう写真があったりするじゃない。
うん、そう。あれ、それ引っ込めたんじゃないの？
引っ込めただけじゃないみたいなさ。そう、要は引っ込めるのか、ダルーンってなってる時なのか、うん、で、結構変わりますよね。ウエストの測り方。で、まあ、とりあえず自分の中での、その、毎回同じような気持ちでの、こう、測ってる感じで、
うん、
まあ、3センチは減ったなって。で、これ、10センチいけんじゃないかって一瞬思って、10センチ自分でお腹を引っ込めた状態で測ってみたんですけど、うん、これは苦しいなって思ったんで、一応目標が7かなと。
あれですよ、お腹だけじゃなくて、男の人どうなんだろう、背中に肉ってないの？
背中に肉あんまない、この。
あんまないんだ、うん、そっか。女性は背中につきやすいので、意外にフィットボクシングは背中のお肉が、落ちます。
あ、そうなんですね。
私、お腹ももちろんウエストの方も落ちてるような気はするんだけど、それより多分背中の方から減ってって言ってる気がするな、うん、背筋とか、ほら、腕をこう動かしてると。
なんかね、でもやっぱり、そうそうそう、だから、普段動かしてない筋肉を使うんで、うん、いいですよ、感じ、調子がいい感じはするので、
う
ん、体の。そう。
で、コースによってね、いろいろあるんですよね。
そうそう、
私はウエスト、腕とか。
そうそう、私はウエストシェイプのみをやってます、今。だって目的はそこなんで、
うんうん、
そう、全体ダイエットとかもあるんですけど、まあ、とりあえず私は今回はウエストのみを集中的にと思ってるんで、ウエストシェイプでやってます。
はい、私は全体が必要なんで、全体ダイエットをやってます。
はい、
全体は、本当体全体使うので、ちょっときつめです。
そうね、まあ、そんなきつくはないというか、こう本当にまさに、なんていうの、タイミングの問題かなっていうのが、ね、なかなかうまく打てなかったりとかするよね。
うん、そう。
あとやっぱこれは環境が欲しいねって思うね、ちゃんと
環境、
だからテレビの前だと、うん、真ん前だとテレビってベッドの真ん前にあるからスペースがそんなないんですよね。だからこう、うん、打つときとテレビを見てるときの目線がずれてるのが非常に嫌で、
あ、私もテレビの前はダイニングテーブルがあるので、
はい、
若干横に、
そうだからそういうね、そうそうそう、なんかでしかも自分のフォームを鏡で見れた方が絶対いいと思うんですよ。
うん、そうそう、私は姿たまに、そうそう、月に1回ぐらい姿見の全身の姿見を持ってきてテレビの横に置いてテレビでこの自分が立ってる正面に置いてで見比べながらやってます。そうするとフォームがちゃんと
綺麗になるんだよね、やっぱりね。
そう、インストラクターの人の、フォームと実際の自分全然姿勢が違うじゃんとか、パンチの出す位置が違うじゃんとか、そういうことが気づけるので、まあ、いいですよ、鏡は。
だって本当はさ、パンチは当たってなきゃいけないんだよね、前にあるね、
うん、
でもそんなのは存在しない、 空中に向けて打っているだけなので、
う
ん、
そう、
そのどこにでも打てるわけだよね、言ってしまえばね、
うん、そう。
でも本当はそれじゃダメだよね、
うん、だからこう一応イメージでだいたい
ロッキーのように打たなきゃいけないわけでしょ、
顎みたいなでこの辺溝落ちみたいな若干イメージしてやるとよりパンチにキレが
そういうのが大事だなと思って、うん、俺でも環境を整えたくなるよなとか思ったりしました
、うん、 そのうち、あれ、何、ボクシングの吊るすやつ。
これは無理でしょ、どう考えても。家に邪魔だよ、あんなもん。
一戸建てだからいけるんじゃないかな。
いらない、いらない。はい、まあ、でも、楽しくやってるんで、はい、まあ、さすがにね、毎日はできない時もあるんで、休む時もありますけど、はい、ほぼ2日空けてってことはないので、やれてますよ。
はい、
まあ、こう実際にね数字が出るとやってる会はあるよね、やっぱりね、
うん、うん、嬉しいよね、はい、やる気もアップしますよね、
はい、1ヶ月後お楽しみ、
はい、ホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、てる兄さん、アガタとコソットさん、ナッカンさん、イケちゃんさん、ニワッチさん、アンニャさん、浜夏さんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それでは1ヶ月後のクムさんをお楽しみに。番組はまた来週。さよなら、
さよなら。